それでは今日のところは、前の状況を当然知っておった方がいいことですが、まあ、最初からこの詩編は、ハナン、哀れみということの、文法的用語としては、命令形という、命令するわけじゃないんだけど、本音に、これは依頼、懇願なんですけど、文法用語としては命令形ということですけども、が使われています。本音に、ハナンの変化形ですね、命令形だというふうに、私よったイがついて、本音に、随分発音が変わりますが、神様、本音に、エロヒム、ということですね。哲話者のかけて、いうことでした。で、この状況は、非常に追い詰められた状況だっていうのは、4節の終わりでも、私を踏みにじる者のあざけり、あるいは5節で、わが魂はライオンの中に、おるようだと。まあ、こういうふうに、舌は剣のように。この状況、この最初の状況はだいぶ後につけられたもので、推察で、あるわけですけども、ダビデがサウルが、ダビデを狙って、何とかして殺そうと、次々と追いかけていくところですね。そしてダビデが、洞窟に逃れていった、という時です。そういうふうに、見つかったら殺されるということだけれども、ダビデは、ひとたび神がサウルに油を注がれて王にしたんだから、そのようなものを自分が殺すことはできないということで、断然ダビデが、もう武力、統率力が優れていた。けれども、あえてサウルを殺そうとはしなかったわけですね。それで、ダビデが隠れているところに、まあ、サウルがたまたま入ってきた時でも殺せなかった。まあ、そういったことが書いてありますが、で、そういう、ここではとにかく非常に追い詰められた状況の中、で、おる、ということです。それで、この7節、ただこの訳語がですね、日本語として、こういう表現はまず使わない表現があるから、わかりにくいようなことになりますね。我が魂は鏡込んでいますよ、表現は。誰の書いた文章でも、まずありえないような表現ですね。誰かが、私の魂は鏡込んでいるんですなんて、こんな言い方をすることは考えられないですね。鏡込むって言ったら体ですよね。まあ、例えば地震が来る練習でですね、机の下に鏡込むと。というふうなことならわかるけども、魂とか心とか霊、私の霊を鏡込んでいますよ、とまず言わないから、まあ、こういうふうに日本語としてどうも不自然、誰も使わない、使ったことがない。というような表現は、郷土訳、この改訂版には、あちこち直してあるところがあります。ここもそうですね。だから、すっと読んできてですね、おかしいなと思ったら英語訳で参照するとか、他の訳で参照して、死というのも言葉が命というところがありますよね。いかにこの、率直な感情、揺るがした心の言葉に活かすかという点で、翻訳でも大きく翻訳者によって詩の場合は大きく変わってしまうわけです。普通の文章であればですね、どこそこ行ってどこそこ旅しました、こんなのがあります。それは変わることはないんだ。誰訳してもほとんど同じです。ところが、詩的作品の場合は本当に役者によって大きく変わるんですね。訳した人が、その日本語の言葉の感性に鈍感であると、不自然な訳を使ってしまうから、原文のニュアンスが壊れてしまう。 ということは、もうよくある。そして日本語の場合、詩的作品というのは五七五調ですから、それは外国語に訳することは全くできないんですね、本来。それで大きく原作とは違ったようなものになってしまうと。そのぐらいですね、詩的作品というのは訳によって大きく違ってくるわけです。それで、まあ、英語とか他の外国語ですと、原文に少しでも近いように訳せる言語特徴としてですね。とか日本語はもう全く構造が違うから、訳する人によって訳し方が違う。で、ここの場合ですと、聖書協会共同訳では、打ち沈んでおるという言い方に引けるわけです。で、彼らは、私の足元に罠を仕掛けて、私の魂は打ち沈みますと。まあ、打ち沈むという表現もないし、まず使わないような表現ですけども、まあ、こういうことだったらですね、まあ、打ち倒されていると。もう立ち上がれない。まあ、そういう状況なわけです。悪の力によってですね、圧迫されて、もう立ち上がれないと。まあ、そのぐらい強力な圧迫、恐怖によって、立ち上がれないという、まあ、そんな状況だと言ってるわけですね。で、その弱みにつけ込んで、罠を仕掛けた、いろんな意味で。まあ、足元に罠を仕掛けるなんて動物ならそら、そういうことは、やったりしますが、まあ、どうも、熊に罠をつけて足で踏んだら、自動的にカチャンとしまって、というようなことですね。でも人間にこの足元に網を仕掛けたり、罠を仕掛けたりとか、いうふうなことは、まずちょっと考えにくいことですが、まあこういうことはですね、計画的に倒そうと。意図的にそういうふうに、計画的にする悪の力が働いていると。でも、不思議と自分は神様の守りによって、様々な悪い企み、サタンの働きにも陥らないで、彼ら自身が裁きを受けたと。そういうことだったんですね。悪の力いろんな形で自分に迫ってくると。本当に追い詰められても立ち上がれないかと思う。倒されてる。だけども、その悪意は不思議と砕かれた。で、ここが大きな転機になって、8節から全く違う状況になっているんですね。信仰を持つ、与えられていると、もう暗くてどうしようもない。というのを、ある時に突然変えられる。これ私自身も、信仰が与えられる前に様々な問題で非常に追い詰められていたわけですね。それで、下宿でどうすることもできないぐらいに追い詰められて、様々な問題が、それこそ圧迫されて、倒されるような感じであったわけです。だけど、それでどうすることもできないで、じっと下宿でおることができなくなって、自転車であてともなく、行きたい行きたいと言って、そしてふと大原のあたりまでかなりの距離をですね、あれは岐阜からずっと、いっぺん南の方がずっと、大原街道の方に。で、ふと、なんとなく、これちょっとずっと山の上の方に続いてるそうな、普通の山道だと、そこがあったから自転車を止めて、そこに登っていたっていうのが私が山の世界に身を開かれた。最初で、それからずっと今日に至るまで、山っていうのは、まあ、北海道とか東北とか中部地方、近畿地方、中部地方、九州、四国。まあ、かなり全域にわたってですね、行くことができたし、人ができるだけ行かないとこ、行く、有名なとこ行ったら、この登り口にほとんどの人が行かないようなところをあえて取ったわけです。そのぐらい、私は非常に苦しい最中に山の世界に身を開かれたと。 この誰から誘われたんでもなかったんですね。人々の論がどうしても耐え難いような脱水が告げたって、ドイツの場合、キリスト教信仰も同じようなところだったわけです。でも、山の世界といっても、健康でなければいけない。時間がなかったらいけないわけです。病気になったらたちまちいけない。ところが、信仰の世界は病気になったら一層近づけると。そういう側面があるんですね。山やどこへも行けない。でも一層、この神様の世界に近づける。より普遍性があるということです。で、山っていうのはそういう神様の作った、まあその時は信仰はなかったんですけども、自然の広大さ、力強さ、美しさ、清らかさっていうのが非常に惹かれたんですね。それを接するためには言われたように、時間がいる、体力がいる、費用がいると。まあ、特別な人しか行けないわけです。でもそういう不連続的にパッと突然変わるっていうのは、信仰の世界でも共通してるんです。ここでもそれなんです。このように周りが悪ばっかり取り囲んで、本音に、エロヒム、歩んでください、神様と。その叫びが第一にあるぐらい切迫した状況だったんですね。ライオンの中に、死なんていうようなことを誰も使わないに毎回言ってますが、こういう点も、どうしてわざわざ動物に行って足首に死死が多くな、なんて言う人一人もいないのに、未だに心境濁のこれ改定してないんですね。まあ、他の学校みんなライオンとか、プラスもリオン、でもライオンを表す言葉なんですね。まあ、そういうことで、このライオンっていうのは、まあ、非常に縦書きの堂々として、最も百獣の王と言われるような、力強いもの、襲いかかって何でも餌食にすると。まあ、そういうふうに例えてあるんで、悪の力は非常に強い欲で迫ってきても、この時一番は、神様に頼る。神様のところに力のもとに逃げ込むと。いうことをしてたら、突然変えられるというんですね。不連続的に徐々にってことはあってども、もうどうしてもダメだっていう点にパッと思いがけない形で変わると。まあそういうことがここで、メッセージとしてもなされているわけです。で、この心が、しっかり定まると。これは自分が何か、神様の真実、神様を知らなくても何かその真実に反してる、という思いだったら何か定まらない。ね。それは聖書で罪だなんていうようなことは、私も全然気づかな、知らなかったんですね。聖書っていうのは全然読んでもいなかったからですよ。こういう話は全くなかったからですね、小中高大学と。で、救いっていうのを言い換えると、こういう側面が、何かグラグラしとって、絶えず周囲のものに融通を伏せてるんだったら、確かに硬くなる。で、ね、これはイエス様があの、マタイの福音書でも、本当の土台に立つときには、洪水を押し寄せても流されない。というようなことを言われていますけど、本当の人間の存在の基盤、土台とは何なのかいう、一番大事な問題が、小中高大学、どこででもですね、教えられない状況ですね。以前のように大学とは真理の探求だと言っているときでも、正規の授業とかでは、私、小中高大学、大学4年間で、全然、そのことを言う人はいなかったわけです。今、まあ、さらにそういうことになったんですね。ところ、3000年も昔から、 はっきり揺れ動き、あるいは悪の力で散々追い詰められて、打ち殺されたように、立てられないような状況の人が、しっかり立ち上がって、土台もしっかりして、確かに、この心、される、そういうことがあるんだということを、信仰をつけてるんですよね。心が悠々立つことができなくなって、打ち倒されたままで、さらに進んでいくともう生きていけなくなって、普通ならば絶対にできないような高いとこから飛び降りるとかですね。水面に立つ共通な本能があるから、動物でもそんなことしたら必死になって抗って生きようとするはずです。だからこの、心が本当に土台に立ったら、精神的な意味で土台に立ったら確かになる。で、これ有利がするのが、これが神でない勢力が引っ張り落とせるサタンの力で、それに有利がされることは、まあ、罪という感情で、清らかでないことを思ったり、信じてないことを思ったり考えたり。で、まず一番の真実なのを求めないで、別のものを求める。そうすると、結果として必ずそういうことを続けてると、心はしっかりしなくなって、動揺が常に起こる。誰かに言われて何か感情的になったり、何か腹が立ったり。で、誰かを非難したり、悪く思ったり、悪く言っている。まあそういうことが起こるのは心が動揺している証拠だというんですね。神様の上にしっかり立ってたら誰が何と言うと思うんですね。動かなくなるんです。だから神様というと本当の土台に、キリスト、神様に立っていないからこそ、ちょっと言われたことで動揺する。何かのことですぐに悪口を考えたり言ったり、人が集まったらそんなことを言うようになってしまうっていうのは、心確かでないから、ということですね。まあ、そういう意味でこの、大きく変わっている。私たちは、イエス・キリスト様こそ本当の土台だと。生けるキリストは私たちの内まで来てくれるということですから。そしたら、おのずから賛美の歌も出てくると。この心を確かにずっと今、さっき言ったように、罪という神様の本当の真実や愛や清らかさに一致しないような心。そこから出る言葉、行動っていうものが、やると、必ず、それは、その人の存在が心の中で何か動揺する。まあそういうふうに、裁きというものは将来にあったりどうこうで、まずこの、神様と結びついてなから、たちまちで他のことに結びつく、まずそちらに結びつくと、そういうことが起こるようになっているのはもう裁きになっているわけですね。それはもう法則みたいなので、2×3は6のようなので、裁きなんか受けるはずがない。なんて言っても必ず、動揺。ある程度、健康があったりすると、動揺を感じないだけで、必ずそういうことは次第次第に動揺が激しくなるわけですね。で、そこからまあこの賛美の歌も自然に出てくるし、それからさらにこの、今日の次第にした、とっても意外な表現ですね。目覚めよ、なんていうふうなことは、呼び覚ます、目覚めよと同じことでしますが、眠ってる人に対して目覚めよと、これは日常的ですよね。まあ家族がおって、出勤とかなんかの場合、それは目覚めよ、目覚め、もう目覚めなさいって言うわけです。そういう日常的なんですけども、ここのところは全然違ったことですね。この私の誉れよって言って意味なさない。誉れが目覚めよって言ったって。これは、だから、ここのところの言葉、栄光という訳、これはまあ誉れに訳してるんですけども、それとも、ソウル、魂、心。あるいは中国語の、では、霊とも訳されています。だから、むしろこれ、目覚めよ、我が魂よ。で、アメリカの新しい翻訳、ニューインターナショナルバージョン、リバイルと改訂版ですね。NRSV なんかも、あるいはトゥデイズイングリッシュバージョンなんかもそういうソウルにしています。で、ここも、私の誉れを目覚めようなんて、全然ピンとこないですよね、日本語としても。だから、まあ、栄光を誉れて、その一番元を、感じる、 それはソウル、魂であるからということもあって、まだ魂と読み取ることができるために、この、そういう英語の、アメリカの主要な訳では、ソウルにしています。だから、目覚めよ我が魂よと。で、自分の中心に向かってですね、まずそのように目覚めようと。栄光、誉れっていうか、グローリー、一番良い部分が目覚めようと。その自分に目覚めようっていうのは、これもまあまあわかると。ところが次ですよね。楽器。ピアノを弾ける人は、目覚めようピアノよなんて言うようとは考えられないですね。バイオリンを弾ける人は、目覚めはこのバイオリンよなんて。人が音楽に目覚めて才能があって練習して初めてピアノを弾けるようになるから、非常に不可解なような表現です。そのアコピアノっていうのは夜明けの音ですから、夜明けがあったら人が目覚めてくる。呼び覚まされてくる。明るくなるから。だけど、一回の人間がですよ、この夜明けって壮大なものを呼び覚ますなんて、日常的にこんなことは誰も考えもしないことですね。楽器に対しても音楽も数々、目覚めよう、ピアノよ、と目覚めよう、チェロのことを言う人は聞いたことないですね。そのぐらい、この、二つの言葉は、全く、我々が目にしない、耳にしない言葉です。どういうことなのかと。あと、心が本当に神の力によってですね、非常に闇からパッと変わって大きな力、変化があったり、立ち上がったら、基盤ができたら、万事が変わってくると。本来決してできないようなものにも呼びかけて目覚めさせようという、呼びかけをするように近づけられるというわけです。明け物が来て、夜明けが来て、それで呼び覚まされる。自分の方から、無生物である自然に行って、明け物が起きよと。そんな風には力が、こう、みなぎってくるぐらいですね、本当にだったら、不思議な力、神様の力が働くと、そのような普通は、のことで全く逆転してくるっていうんですね。まあそういうふうに、普通ではなかなかこういうふうなことは考えもしないことなんですけども、これ指摘、直感力のある人はですね、確かに自分が本当に目覚めたら、この静かに花を目覚めようと。目覚むと問答して話を会話すると。いうこともあるわけです。でも、それよりも、もっと多いのは、本当に目覚めたら、神様が作ったものっていうのは、無限の神様の様々な美しさや美術、美しさ、あるから、清らかさも力もあるから、それによって私たちを目覚めさせられると。呼び覚まされる。そういうことの方が、ずっと多いわけですけども、ここでは、そのようなことと違って、楽器にまで目覚めようという期待感を呼びかけるぐらい、なんか力が湧いてくるということなんですね。で、こういうふうに、これは、イエス様や神様の力は、まさにそういうことなんですね。神様の力が働くと、雲も、いろんなものを要は目覚めて、そこから音、音楽も響かせるようになると。で、また私たちも目覚めさせると、そういうふうに神様が目覚めさせた自然の音楽やそういったものを感じるようになる。まあそういう、ことは、まあ、そもそもイエス様って何のために来たかって言ったら、地上の人間を目覚めさせるためだったわけです。 そしてまたイエス様が目覚めさせて花開かした。いろんな火事やそういう姿や美しさ。そういうイエス様が想像して、いわばそういうものを目覚めさせたような形で人間に迫ってくる。だから力ある、神様の力って何かを万物をですね、目覚めさせるっていう力を持っている。ところが人間作ったものは眠らせてしまうということは非常に多いですね。いろんな科学技術というものは非常に便利だけども、人間同士の生きた感情というものをだんだん眠らせてしまう。例えばスマホ、テレビ、映画。そういうもの、出てくれば出てくるほど、そんなばっかり見ると、だんだん人間の魂が眠り込んでしまって、本来雲を見ているだけでも、いろんな思いがそこから発せられているのを、目覚めた人間は感じるはずなのに、何も感じなくなってきて、スマホの画面、テレビの激しい騒音やコマーシャル、そんなばっかり見ようとする。で、ますます眠り込んでしまう。神様が、もう毎日毎日日替わりで雲でも空でもですね、様子違うように。食物でも絶えず季節によってどんどん変化していく。そういう非常に変化がある姿を、雑草と言われても、花の形も葉っぱの形も違う。受けてみたらよくわかる。そこまでして、人間にいろんなところから目が覚めるようにしているのに、そんなことを全然わからなくなって、激しい爆発や衝突やなんとか、奇妙な余剰とかありもしないような怪物みたいな、そんないっぱいアニメで出したりして、それで、いわば悪い関心を目覚めさせようとする。で、ますます人間の本当の美しさや強烈さに眠り込んでいく。音楽の世界でも、例えば、激しいロックのガンガン鳴るようなものは、静かなる細き声っていう風なものを聞き取る能力をだんだんと増していくんですね。自然の世界を見たらわかる。最も永遠的で神様のような星や釣りと沈黙してるんですね。木々でも大木ほど黙って耐えてるものが存在してる。そういうものに近寄ると、霊性が鋭くなるほど、沈黙の中からの神の国の響き、語りかけ、メッセージというものが伝わってくる。ラジオ、テレビ、特にテレビ、あるいはテレビ、インターネット上の様々な番組っていうものも、もう絶えず移り変わる様々な歌詞がどうな、あの歌詞がどうな、なんとかなんとかいうふうなことばっかり出てくるから、霊的にはすごい騒音雑音になってしまうんですね。まあそんなふうにですね、目覚めさせるっていうものは神様の大きな働き、死んだものさえ目覚めさせた。そういう力になったんですね。復活ということ。ラザーが死んで3日だ。もう絶対ダメだと思って言ったけど、じゃあ彼は眠ってるだけだという形で、そして、目覚めさせた。命を回復させたこともあったわけです。ですから、この得意な表現ですけれども、私たちに力を与えられること、目覚めよう。これが、いわゆる、宣教という、伝道ということでもあるわけですね。神様によって本当に目覚めさせられると、また眠っている人たち、神様の世界に眠っている人たちに、何とかして目覚めようと。ということで、自然の明け後の、それまで、より早くですね、日が出るように目覚めさせようとかいう、非常に大きなスケールの気持ちになるっていうんですね。まあ、世界伝道なんていう、日本の非常に閉じ込められた封建みたいで、 全く神様のこと知らないところへ行ってですね、目覚めさせようって言ったのがヘボンでもあったわけです。場合によっては殺されるかもわからんと。フランシスコ・ザビエルなんかも、あの時は、東洋なんて来るだけの何が起こるかわからんから、反戦、砲火撃ただけだから、風がなかったらそれだけでも止まってしまって死んでしまうわけですね。全然動かなくなった。実際に、ザグリエルがアフリカマンを見てずっと希望を南を通ってずっとアジアに来るときに、その熱帯付近ではなかなか風がかなんでずっと止まってしまって、でも水もないし、食でもだんだんなくなる。もう本当にもう危ない状態にまでなったというようなことがあったわけです。でもそんなことを通してでも、アジアの国、神様、キリストのことを全然知らないから、伝えたいっていう情熱を起こさせたのが、こう、定まった。決定的に定まった。そんなことまで、神様は起こさせるわけです。で、アジアの人たち、目覚めさせようっていうわけですね。まあ、そういう非常にスケールの大きなことも、この、本来、目覚めさせたらなり響くんだと。人間も目覚めさせたら、本当に神の国のために良い働きができるんだと。楽器もみんなある意味で目覚めさせたら、綺麗な音で、音が出てくると。まあ、そういうふうにですね、この詩篇、旧約聖書の詩篇ほど大きなスケールで言ってるものは確かにないわけですね。この次の、この来週の、次こんな週ですけど。愛は天に満ちるなんて、男女や親子の愛なんて、ほんとたった二人の狭い狭い人間のところでですね、まあ、ほんとに小さなスケールですね。ところ、神様の愛ってのは、もう天に満ちる、こういうような感性、実際にこういうことを感じるとはもう考えられない。で、私のそういった国々の古代の人たちのどこまでその世界が広いのかと知るためにも万葉集、新古今通と、いろいろな仲介とか、何種類もね、解説すると思って、ずっと以前から関心を持って、今でもそうですけども、俳句、短歌の世界ですね、和歌の世界。で、言葉の微妙な感性は確かに日本語として世界に得意な言語だから、いろいろ醸し出されるんですけども、なんといっても狭さっていうのは大げこないことですね。まあ、実に歌ってる内容が狭いんです。その点の聖書は他のどんなものよりも、こういうふうに、神様の力を与えた目覚めを、明け物に目覚めよと。目覚めてさらに大きな光を、照らすよと。で、まあ、場合によっては自分を殺されるかもから、そんな闇の世界まで疑問が行って、そして人々、日本の人々を霊的に目覚めさせようと。ということで来られて、そしてこれが今日私たちが使っているように、この日本語に訳される聖書の一番元をですね、最も時間をかけないのが通信となって、やっていくともう一人、ブラウンという人ともですね、そういうことです。はい。で、私たちも毎日の生活の中で、心を日々確かにされるというふうに求めていかなかったら、この絵は心を確かにするどころか、むしろ打ち砕こうとするわけです。スマホやテレビ、そういうものを見れば見るほど、新聞も、価値あるものだけで、つまらないというのがいっぱいあるわけなので、そういうもの、人が殺されたとか、なんとか犯罪とかですね、そんなことを、もう全く、テレビなんかどう、こんな現場まで行ってわざわざ記者が行って、どんな人が呼んでくださいって聞いたこと、なんでそんなことをするのかと私も理解していますが、人が本当にその家族や当事者と大変な悲劇である。それを全部国に知らされて暴かれて、何のためにするか単にみんなの面白い半分になるんですね。だからこんなことをすると、こんなを見ておると、確かな心がだんだんと砕かれてしまう。で、 私の魂を沈み込んでしまうというように、神様の世界から離れて、この世の前と、ドラの中に沈み込んでしまうと。でも、しっかりしてたら、そういう場面を映し出されても、そういうことの起こした人が、サタンが覗かれるよと。そこで大変な悲劇になった人たちのと、神様の命を望むよと。本当に祈りを対象として、それを見るんであればですね、それを意味があるんですね。どんな場合に置かれても、大丈夫。このことは自分の心を本当に主にやって助かとされることになるのかと。読む本でも、映画も何でもそうですね。その場所の意図。そういうことを思いながらですね、行きたいと。助かにされたら、おのずから賛美が出てくるということも。だってこの、私たちはこの習慣のために歌う賛美歌も、過去の人は主にやって確かにされた。ところで、作詞作曲もされていったと。で、受け継がれてきた。で、だから賛美の歌を聞くと、私たちの揺れ動いたのが定まるっていうそこもあるんですね。賛美には、特にそういうタレントを与えられて、音楽や作詞の方に、しっかりしたものを、神様がついて植え込まれた。だからそれを二人三人が歌うと一層、まあ、私たちの心が主にあって、固くされると。はい。まあ、そういうことですね。こういった詩も非常にスケールが大きいので、そして私たちもその大きさを受け取りたいと願うところです。はい。思います。